29、9月定例会、議案審議報告。議案第53号、富士見市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について、賛成多数可決。行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法、の施行等に伴い、富士見市個人情報保護条例の一部を改正するものです。主な内容。1、特定個人情報、個人番号を含む個人情報。2、情報提供等記録、情報提供ネットワークシステムに接続された電子計算機に記録された特定個人情報。3. 保有特定個人情報。当該実施機関が保有している特定個人情報で、公文書に記録されているものを定義づけ、またその取り扱いについて明記。平成27年10月5日施行。議案第54号、富士見市行政手続き条例の一部を改正する条例の制定について、全会一致可決。行政手続き法の一部改正等に伴い、富士見市行政手続き条例の一部を改正するものです。主な内容。行政指導の中止等の求めを明記。括弧、行政指導が法律・条例に規定する要件に適合しないと思われる場合に、市の機関に対し、行政指導の中止、その他必要な措置を取ることを求めるもの、括弧閉じ。処分の求めを明記、括弧、条例等に違反する事実があるのに、是正のための処分がなされていないと思われる場合に、その権限を有する行政庁に対し、申し出て当該処分をすることを求めるもの、括弧閉じ。平成27年10月1日施行。議案第55号、富士見市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、賛成多数可決。マイナンバー法の施行等に伴い、富士見市手数料条例の一部を改正するものです。主な内容、通知カードの再交付手数料1件につき500円を明記。平成27年10月5日施行。個人番号カードの再交付手数料1件につき800円を明記。平成28年1月1日施行。議案第56号、平成27年度富士見市一般会計補正予算。第3号、賛成多数可決。規定の予算に5110万7000円を追加し、予算の総額を326億6103万3000円とするものです。主な内容と金額。市民総合体育館メインアリーナ屋根等の復旧工事にかかる設計委託を実施するための補正。1900万円。市民総合体育館サブアリーナ等の改修工事を行うための設計委託を実施するための補正1700万円。平成28年度より病児保育事業を実施予定の医療法人に対し、開設準備経費の一部を補助するための補正400万円。男女共用となっている放課後児童クラブのトイレを男女別化する改修工事を行うための補正、1197万9000円。議案第57号、平成27年度富士見市国民健康保険特別会計、事業勘定、補正予算、第1号、全会一致可決。規定の予算に 5,083万円を追加し、予算の総額を130億5,507万7,000円とするものです。主な内容と金額。療養給付費交付金等の精算に伴い、過大交付分を返還するための補正。4,940万1,000円。後期高齢者支援金等支払額の確定に伴う補正。258万3,000円。
請願、陳情、審査報告。文教福祉常任委員会。請願第1号。鶴瀬台小学校のグラウンドの土ぼこりの解消を求める請願。採択。請願者、栗原慶住ほか329人。陳情第5号。富士見市立中央図書館、富士見の文館の指定管理を廃止し、直営にすることについての陳情。不採択。陳情者、鈴木幸吉。建設環境常任委員会。陳情第6号。富士見市労働団体福祉活動補助金を受領している団体が、富士見市長選挙に候補者を擁立した政治団体に対して支出を行っていたことに鑑み、同補助金の見直しを求める陳情。不採択。陳情者、永井由紀子。31、意見書、決議。ヘイトスピーチ対策に係る法整備と対策強化を求める意見書。一部の国や民族、あるいは特定の国籍の外国人に対する差別的表現や言動、いわゆるヘイトスピーチが社会的関心を集め、日本国内のみならず、世界の人々からの批判が強まっています。ヘイトスピーチを放置することは、国際社会における我が国への信頼を失うことにもなりかねません。よって、国会及び政府に対し、ヘイトスピーチ対策に係る法整備を言論の自由や表現の自由に十分配慮して、速やかに行うことを強く求めます。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣。TPP、環太平洋戦略的経済連携協定、交渉から撤退することを求める意見書。安倍政権は TPP 交渉について、閣僚会合に並行する日米交渉で譲歩を繰り返すとともに、関税などをめぐって交渉が遅れていると言われたカナダなどにも譲歩を求め、大筋合意を進める態度まで表明をしました。米の輸入枠拡大にしても、畜産品の関税引き下げにしても、知的財産権の強化や進出企業の権利を守るため、各国の主権を脅かすISD 条項の設定にしても、国内農業や地域経済に重大な影響を与えるものです。よって、政府に対し TPP 交渉から撤退することを強く求めます。提出先、内閣総理大臣、防衛大臣、外務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、所得税法の家父・夫・控除規定の改正を求める意見書。家父控除は、配偶者との死別、または離婚した後、再婚していない一人親世帯で、扶養する子のある人などに適用されるものであり、 一定の所得控除が受けられる税制優遇制度であるが、婚姻歴のない非婚の一人親世帯には適用されていない。婚姻歴のない母子世帯は、所得税、住民税の算定基準となる課税所得が高くなるだけでなく、保育料、公営住宅、家賃、就学援助、年金免除規定などで大きな負担を強いられている。よって政府に対し、婚姻歴の有無、男女の別に関わらず、すべての一人親に対して控除を適用するよう強く求めるものである。提出先、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣。仙台原発の再稼働に抗議する決議。8月11日、九州電力仙台原子力発電所の再稼働が強行された。東京電力福島第一原発の事故以来、国民の多数は原発再稼働に一貫して反対しており、最近の世論調査でも6割近くが反対を表明している。ひとたび大事故が起きれば、被害が空間的にも時間的にも際限なく広がる。一室の危険を持つ原発と人類は共存できない。使用済み核燃料の処分方法が存在しないことも、原発の根本的かつ致命的な問題である。今取り組むべきことは、省エネの徹底と再生可能エネルギーの計画的導入に取り組み、一日も早く原発ゼロの日本を実現することである。ここに決議する。32、決算議案に対する各会派の討論。平成26年度の一般会計ほか7会計の決算は、議員全員で構成された予算決算常任委員会に付託されました。審査にあたり、総務、文教福祉、建設環境の3分科会を設置し、各分科会において審査しました。本会議最終日には、予算決算常任委員会委員長が、委員会審査報告を行った後、質疑、討論、採決を行いました。ここでは、一般会計決算について定められたスペースで、各会派が執筆した原稿を掲載しました。公明党認定。平成26年度の歳入は過去最大の税収規模となり、歳出ではピアザ富士見の整備、民生費や社会保障、子育て関連経費の増加などを要因に過去最大の歳出決算額となった。自主財源の確保や経費節減に努め、限られた財源の中で様々な施策が展開された。今後、少子高齢化が急速に進む中で、災害への備えや本市の環境の変化にも柔軟に対応し、より一層市民ニーズを的確に捉えた行政運営を要望し認定とする。草の根認定。何点か申し述べ認定とする。平成26年度決算は、実質収支比率が平成25年度決算に引き続き望ましい比率に収まったことを評価したい。次に、企業会計の補助について、独立採算であることを認識し、過分な補助が認められた場合は、速やかに一般会計に戻すべきである。また、監査のあり方については、平25年度決算不認定を重く受け止め、速やかに改善がなされるべきであった。様々な指摘を来年度予算編成に反映してもらいたい。日本共産党不認定。2014年度は4月に消費税 8% への引き上げ、年金や生活保護基準の引き下げ等に、 高齢者低所得者は一層困難な暮らしを迫られた。このような社会情勢だからこそ、市民の暮らし、福祉を支える役割が自治体に求められている。徴税強化ではなく、払いやすい金額に、保育園、放課後児童クラブの増設を、専門職員の増員を、国の方向性をそのまま反映するのではなく、市民の暮らしに寄り添う税金の使い方へ抜本的に転換を求める。富士見市民ネットワーク認定。歳入の市民税に伸びがあるが、今後の地方財政の好循環に不安要因が多い。歳出では、地域包括支援センターの互恵域化など、高齢者福祉の充実が図られた。今年度で街路灯の 80% が LED 化された進捗状況を評価する。公園整備で、ハケウエ緑地公園一帯の用地を取得。貴重な斜面林を確保した。教育費では、読書支援員等の教育環境の充実。水子貝塚公園開園20周年記念事業、復元住居改修などを評価する。21、未来クラブ認定。1年間の成果を見ながら、事業が適正に遂行されたかについて審査しました。歳入では、自主財源確保のための広告収入等の新たな試みもありました。収入未細額と不納欠損額は前年に比べ減少し、収納率の向上も図られ努力が見えました。歳出では国や県の支出金を有効に活用し、新複合施設ピアザ富士見の整備など多くの事業が展開されました。今後も行政改革を進め、市政運営に取り組むよう要望し、認定としました。市民の絆、認定。歳入は開発行為等の要因で、市税が増加した。コンビニ収納も順調に推移し、財源確保も努力され、評価する。反面、滞納世帯、生活困窮もあり、景気回復の実感がない。歳出では、住みたい街、住み続けたい街を目指した施策に対し評価する。歳出の削減は急務であるが、職員の適正確保や、後契約等の雇用整備も必要である。今後も自主財源確保には考慮され、扶養額のさらなる効率的な運用を要望し、認定とする。33、市民の声。地域の目、加納彩子。私には小学生の息子が2人います。最近、PTA の活動を通じて気づいたことがあります。それは、地域の方々の子供たちを見守る温かい目や、高齢化が進む住民への温かい心遣いなど。私が住む地域には、安心安全まちづくり協議会があります。5つの部会に分かれ、各部会が盛んに活動しています。年に4回ほど、小中の校長も交えて連絡会議も開催されます。私も協議会や連絡会議に出席させていただきました。協議する皆さんの真剣な表情を見ていると心が温かくなります。ご近所付き合いが希薄になっている時代なのかもしれませんが、ここには人と人とのつながりが見えます。我が子におじいちゃん、おばあちゃんが増えたような、私にとっては心強い相談相手ができたような、そんな気持ちにさせられます。マイペースすぎ?と思う時もありますが、子供たちが伸び伸びと成長してくれているのは 温かい心が集まる場所で過ごせるおかげだな、と思う今日この頃です。34、編集後期ほか。18歳選挙権をきっかけにして、成人年齢をめぐる議論が新聞、テレビ等で話題になっている昨今です。さて、富士見市でも次回の市議会議員選挙では18歳選挙権がスタートします。今回の議会では8月の知事選挙の投票率や18歳選挙権の周知などが一般質問で取り上げられました。この議会だよりも若い世代に議会の活動を知ってもらえるよう、より良い紙面作りに頑張ります。市議会議員の年賀状、暑中見舞い状、祝い金等寄付行為は法律で禁止されております。皆様のご理解をお願いします。発行、富士見市議会、編集、総務常任委員会、電話 049-251-2711 代表。発行日、平成27年、2015年、11月20日、165号。再生紙使用。これで、富士見市議会だよりを終わります。